エペソ人への手紙6章13節から15節。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。アーメン。
最近はアメリカでも女性の兵士や指揮官が珍しくなくなってまいりました。昔は兵士といえば男性の仕事でした。実際の戦争で戦うことがなくても、父親はさまざまな面で家族を守るために戦う兵士であると思います。特にシリコンバレーは戦いの多いところですから、父親たちには多くの苦労があることでしょう。さらにクリスチャンの夫や父親は経済的に家庭を支えるというだけでなく、霊的に家族を守り導く責任が与えられていますから、キリストの兵士として霊の戦いの先頭に立たなくてはなりません。男性の方々、そのための備えは大丈夫でしょうか。悪魔はさまざまな策略を使ってクリスチャンを神から引き離そうとしています。で、この悪魔の策略に立ち向かうために、主にあってその大能の力によって強められる、その必要がありますね。でもその神様の大能の力は、私たちが神様の武具を身につけるときに初めて私たちのものになります。エペソの 6-11 に、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいとありました。13節、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと書かれています。エペソの6章の14節から17節には、全部で6つの神様の武具が取り上げられています。神のすべての武具とありますように、キリストの兵士はこの6つの武具すべてが必要です。一つが欠けてもダメなのです。でも今日は一度に6つ全部をお話しする時間がありませんから、今朝は最初の3つについてお話しし、次回は7月の最初の日曜日になると思いますが、残りの3つについてお話しする、そんな計画を立てました。さて、最初の3つの武具は、真理の帯、正義の胸当て、それから福音の備えとありますが、これは福音の靴、ブーツのことでしょうね。これを3つは武具というよりは身支度と言った方がいいかもしれません。しかし身支度も武具の一部なのです。消防士、ファイアファイターは火災の現場に向かうとき、必ずヘルメットをかぶります。特別なスーツを着て、そしてブーツを履きます。 Tシャツを着て、ショーツを履いて、サンダル履きで燃え盛る火と戦う、そんなことはできません。その前に火傷をしてしまいます。聖書もまた、悪魔と戦うのにまず身支度から始めなさいと教えています。その身支度の第一は真理の帯です。で、ここでローマ兵士の姿を思い浮かべながら考えるといいでしょうね。ローマの兵士は決して長い丈、長い袖の服を着ていません。そんな服装では自由に動くことができませんし、服が何かに引っかかりまして身動きが取れなくなってしまうということもあるでしょう。短い丈の短い袖の服を着ます。しかもその上にベルトをしっかりと巻きつけて、それが乱れないようにします。帯、ベルトというものは腰に巻くものです。腰というのは漢字で体の要と書きますね。 そのように体の動きの中心的な部分です。ですから腰には真理の帯を締めという教えは真理、しかも神の真理をあなたの行動の原理原則としなさいという意味なのです。イエス様はヨハネの8章44節でこう言われました。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。イエス様がそう言われたように、悪魔は偽りの父です。悪魔は神様が禁じられました好みをとっても、つまり神様の定めに逆らってもあなた方は決して死にませんとエヴァに偽りを吹き込みました。アダムとエヴァをその逸話に引っ張り込んだのです。それ以来悪魔は人間に偽りを語り続けています。悪魔は偽りの神々を作り出しました。偽りの宗教を生み出してまいりました。あからさまに神様の言葉を否定するだけではなく、聖書の言葉を使ってクリスチャンを騙そうとします。ちょうど悪魔が聖書の言葉を使ってイエス様を誘惑したのと同じです。異端やカルトというものは聖書の一部だけを取り出してそれを強調しますが、それによって聖書の教えをダメにしてしまっていますね。またリベラリズムの教会は聖書から一切の超自然的な要素、奇跡とか復活とかそういうものをみんな抜き去ってしまうんです。おそらく天使や天国なども信じないのかもしれません。そして聖書を道徳や倫理の書物にしてしまっています。イエス様の時代サドカイ人というのがいまして、彼らは霊も信じないというそういう復活も信じないという人たちでしたが、リベラリズムの人たちはサドカイ人の子孫みたいなものかもしれませんね。まあ、そのように超自然的なものを聖書から抜き去ってしまえば、多くの人が聖書を読んでくれる、耳を傾けてくれるというのですが、これは悪魔の甘いささやきであります。そこには救いはありません。また建前では聖書が神の言葉であると言ってはいましても、実際には聖書の中からこの世の生活に知恵を与えるような部分だけを抜き出して、そのことしか語らない、その部分しか読まない、そのことによっても神様の真理はないがしろにされています。今の時代のいわゆる流行りの教えに私たちは警戒しなければなりません。悪魔は巧妙です。真理に限りなく近いけれども真理ではないもの、似てはいるけれども違うもの、それを持ってきてクリスチャンを騙そうとするのです。この悪魔の偽りに対抗できるのは神の真理だけです。聖書は教会の執事に清い良心を持って信仰の奥義を保っていなさい、こう進めていますが、これは執事だけではなくて全てのクリスチャンにも求められていることです。あなたは信仰の奥義を理解しているでしょうか。もしまだ理解していない、できていないと感じているなら、謙虚な心でまた熱心な思いで神様の言葉の真理を学ぼうとしているでしょうか。毎日の生活の中で御言葉の学びのためにどれほどの時間を割いているでしょうか。男性は仕事のことではかなりの勉強をしています。いろいろな専門書を読まなければなりませんよね。けれども教会にいらっしゃっている女性に比べて聖書を学ぶための時間は案外少ないと思います。その少ない時間だけで本当に神の言葉の真理を理解し、それをあなたの行動の原理原則とすることができるのでしょうか。 私は男性の多いこのサンタクララの教会に来まして、男性たちと深い聖書の学びをしたい。もちろん皆さんは求道者のための家庭集会を持ち、そういうところで導いていらっしゃるかもしれませんが、そういう初歩の入門の教えではなくて、ヘブル書にあるように進んだ教え、聖書のもっと深い学びをじっくりと男性たちとしたいな、思い続け願い続けてきましたが、その願いはまだ果たされておりません。神様は言われます。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。古い訳では腰に帯を締め男らしくせよというのです。今日のメッセージは男性のためだけではありませんけれども、教会の父親の皆さん、夫である皆さん、男性である皆さんは、真理のベルトを腰に締め、キリストの兵士、神の勇士として立ち上がろうとしているでしょうか。真理を持たなければ悪魔との戦いに勝つことはできないのです。家族を霊的に正しい方向に導くことはできないのです。さて、身支度の第二、それは正義の胸当てです。胸は心の宿るところとみなされてきました。今でもハートと言いますと、心臓にも当てはまりますし、心にも当てはまります。両方に使う言葉ですね。この正義の胸当てというのは、警察官が身につけます防弾チョッキのようなもので、まずは心臓を守るものです。そのように正義の胸当ては私たちの心を守るものです。現代はポストモダンの時代だと言われますが、ポストモダンの思想では絶対的な基準はどこにもないと言います。ですから正義も悪もないのです。正義のために戦うという言葉自体がナンセンスなのです。この思想によれば、自分のにとって正しいと思えることが正しい、自分が好きではないことはみんな悪である、このようにすべてを主観的に判断する、それがポストモダンの一つの特徴でしょうね。それで現代の多くの若者たちは客観的な基準を持っていません。主観だけで生きるようになってきました。自分がしたいことをしたいようにすればいいのだというのですけれども、じゃあ本当に自分で物事を判断しているのかというと、それだけの力を持っていませんから、結局は流行に流されているだけになるのです。人生の目的を見出すことができないでいます。将来の夢も希望も持っていません。一時的な衝動に駆られて犯罪を犯し、自分をダメにしてしまう、そういうことを私たちは多く見聞きしています。彼らは歴史から学んだり、世界で起こっていることに目を向けたりすることがありません。自分の小さな世界の中に閉じこもっているのです。聖書が正義の胸当てを身につけなさいと教えているのは、それとは全く逆のことで、目を開いて自分の内にある罪を見なさい、それを悔い改めなさい、目を開いて世の中を見なさい、世の中の悪を見てそれと戦いなさいということなのです。で、この正義の胸当てというのは、実は神ご自身が身につけておられます。イザヤ書の59章、もし開ける方があったら開いてみてください。イザヤ書の59章の17節に、主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われたとあります。で、この言葉は乱れ切った神の民に対して語られたものです。イザヤ書の59章の最初から読んでいきますと、神様は神の民の罪についてこのように語っていらっしゃいます。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなたの咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、 聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに耐えり、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。厳しい言葉がその後も続きますが、少し飛びまして、イザヤ書の59章の14、15にこうあります。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。主はこれを見て、公義のないのに心を痛められた。真理も正義も公正も、神の民の中から消え去ってしまったのです。そうであるのに神の民の中にはそのことを嘆いたり、それに抵抗したり、そのために祈ったりする人がいなかったのです。イザヤ書59章16節に、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれたとある通りです。そこで神様ご自身が正義を身にまとって神の民を裁かれる。これがここの言っていることですね。神様がキリストの兵士、私たちに求めていらっしゃるのは、この神様と同じ燃える心を、正義の心を持って偽りや不義差別に立ち向かうということです。罪と悪を嘆き悔い改める、自分もまたこの世の、また間違った神の民が罪に陥っているなら、同じ罪を私たちも行っていますが、それを真剣に悔い改め、また人々がそこから立ち返るようにと取りなし祈ることです。神の国と神の義とを求めてやまない熱い心、これを神様は悪魔と戦う者に求めていらっしゃるのです。悪魔は人間よりも賢く何でも知っていまして、私たちをその策略で騙そうとします。しかし悪魔が一つだけ知らないことがあるのです。それは愛するということです。私たちが神様を愛し、神様の義を愛するとき、たとえ神の義を私たちはまだ完全に守り行うところまで至っていなかったとしても、全く不完全な私たちであったとしても、神への愛によって私たちは全きものにされ、私たちは悪魔に勝つことができるようになるのです。神への愛によって作られた正義の胸当てを身につけましょう。そして悪魔に立ち向かいましょう。第三の身支度は福音の靴です。足には平和の福音の備えを履きなさいとあります。備えというのは兵士たちが履くブーツのことですね。それが平和の福音の備えと言われているのは、イザヤ書の52章7節で、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと麗しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、そう書かれている。そこから来ている言葉ですね。で、今日のようにインターネットで世界中がつながっている時代とは違いまして、古代の人々はメッセージを伝えてくれる伝令を通してそのニュースを知りました。特に戦争の時には、戦争に勝ったのか負けたのか、戦場というのは通常は町から離れたところでやりますから、人々は固唾を飲んで戦場からの伝令を待ったものです。勝利を伝える伝令、平和を告げる伝令が来るのを人々は待ち望んでいました。戦場から勝った、負けた、あるいは和解したという知らせを伝えるのもやはり兵士の務めです。兵士の一人が伝令となって人々に ニュースを届けるのです。私たちクリスチャンはキリストの勝利のメッセンジャー伝令です。キリストは罪と死と悪魔に勝利されました。私たちはかつては神の敵でありましたけれども、主イエス・キリストの十字架によって神と和解をしました。平和を与えられました。これが良い知らせ、福音です。私たちはこの福音を聞いて信じました。信じて本当の平和を味わいました。今度は与えられたこの平和の良い知らせを他の人々に伝えていくのです。クリスチャンは兵士です。しかも良い知らせを伝える、勝利の知らせを伝える兵士です。伝令の兵士ですね。日本ではクリスチャンが全人口の 1% に過ぎないとよく言われます。アメリカではどうでしょうかと言いますと、日系人の間ではクリスチャンは 3% だと言われています。私たちはアメリカに来てもノンクリスチャンに取り囲まれています。でもそれは必ずしも不利なことばかりではありません。逆に考えてみてください。福音を伝えることのできる人がこんなにたくさんいるというのです。桜井先生は牧師リトリートに行かれるたびに南カリフォルニアにいらっしゃるお兄さんのところに立ち寄って伝道してきました。で、今年のリトリートの折には立ち寄ることができませんでしたので、つい先月のバケーションを使いましてお兄さんを訪ねました。お兄さんは桜井先生の導きに応じてイエス様を受け入れる決心ができた、そう伺いました。ハレルヤ、感謝します。このように良い知らせを伝える者の足、本当に麗しいですね。友人、知人、親族を訪ねて福音を語る、その足は麗しいことです、ものです。最近は人々の生活の様式が変わりましたから、ぜひ家に来てくださいと私も招かれることが本当に少なくなりました。訪問してもいいですかと言ってもなかなか受け入れてもらえないことがあります。そんな時でも電話や手紙で福音を伝えることができます。福音を伝える足と言いますが、私は手で福音を伝えているかもしれません。福音を伝える手も麗しいかもしれませんね。自分の家に招くことができます。家庭集会に誘うことができます。礼拝や教会のその他の集会にお連れすることができます。それもまた福音を伝える足として、麗しいものとして神様に用いられることでしょう。一昨年2006年の10月のことですが、私たち家族はバケーションを利用しまして、アリゾナに、ケラー和代姉妹を訪ねました。でフリーウェイの至る所に、あの辺りにはですね、蛇とかサソリに注意してくださいという看板が立っていたんですね。でそれを見ながらバケーションの最後の日に出席した教会の礼拝なんですが、そこでね、なんと私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです、このイエス様のお言葉を聞いたのです。ちょうどその看板を見てきたアリノダで蛇や悟り、まあ実際目では見ませんでしたけれども、その看板を見てきた時にこのお言葉を礼拝でいただきました。メッセンジャーはこの蛇サソリというのは実際の蛇サソリのことではなくて、悪魔とその手下たちのことだと説明をいたしました。そして、ゴムでできました蛇をですね、実際に持ってきまして、その礼拝のステージに置きまして、説教者が自分の足でですね、それを踏みつけて、さあ皆さんも立って悪魔を足で踏みつけましょうと、こう招いたんです。みんなが1000人ぐらいの礼拝でしたけれども、立ち上がりまして、私も一緒にやりましたが、このイエス様の御言葉を口で唱えながら、蛇やサソリ、その悪魔を踏みつけますということで、実際にやってみたんです。なんかみんな冗談半分じゃなくて、本当に真剣に悪魔との戦いに、御言葉によって勝利したいと心から願っていましたね。 皆さん、悪魔を踏みつけると言いましても素足ではダメです。福音のブーツが必要です。悪魔を踏みつけることができるのは主が私たちに与えてくださった福音です。私たちがこの足を使って人々を訪ね、この福音を、かけがえのない福音を伝えていくなら、それが悪魔を足の下に踏みつけることになるのです。悪魔は伝道が嫌いです。悪魔はイエス・キリストの十字架の言葉を嫌います。キリストの復活による勝利の福音を嫌います。ですから私たちに伝道以外のいろんな活動を教会でさせます。教会のいろんな活動が必要ですけれども、そちらにあまりに忙しく、そちらに没頭することによって肝心要の伝道をさせないようにするということがありますから、注意しなければなりません。伝道する足が悪魔を踏みつける足です。そのことを忘れることなく、福音のブーツを今日も履いて悪魔に立ち向かうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちをキリストの勝利を知らせるメッセンジャーとして選んでくださったことを感謝します。あなたの真理を確信し、あなたの思いを自分の思いとし、この良い知らせを伝えていく私たちとしてください。キリストの兵士としての身支度をしっかりと身につけることができるよう、私たちを訓練してください。とりわけ私たちにこの十字架のメッセージ、イエス様の勝利の復活のメッセージ、この福音をしっかりと吐くことができますように、私たちの指揮官であるキリストイエスのお名前で祈ります。アーメン。